2023年4月23日復活節第三主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌58番。賛美歌58番。主の祈りをご一緒に祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。口読詩編84編。賛美歌の後ろの口読詩編の93ページになります。詩識者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっている箇所と太字の箇所をお読みください。 購読詩編、詩編第84編。万軍の主よ、主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽を立て、完全な道を歩く人に主は与え、万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆を賛美いたします。あなたの豊かな憐れみによって、私たちは新しく生まれさせていただき、キリストの復活によって生き生きとした希望を与えてくださいました。こうしてあなたを礼拝する恵みに預からせてくださり、心から感謝いたします。復活日、イースターの祝いを経て、聖霊降臨日、ペンテコストに向かっています。キリストの十字架と復活に私たちの信仰、そして希望がかかっていることを改めて味わうことができ感謝します。しかし、隣人や家族との暮らしの中で祈ること少なく、主の救いの確かさから離れ、目の前のさまざまなことに心を奪われ、振り回されてしまうことが幾度もありました。こうして見舞いに静まるとき、自分で何とかしようともがき苦しんでいたことを思い、見舞いにお詫びをいたします。どうぞあなたの御言葉を新しく聞かせてくださり、信仰にしっかりと立たせてください。思い患いをあなたに委ねる信仰を新しくしてください。聖霊を注いでください。平和を祈り願っているときに、日々のニュースを聞くとなお憎しみの炎が燃えるような出来事であって、心を痛めております。何もできない無力感を思います。しかしどうか、世界はあなたの御手の中にあり、悲観的になることなく、希望を捨てることなく、手を挙げて御心に、御心を信じて祈ることができますように。まず救われた私たちがあなたの恵みに応えて日々歩めますように、教会があなたの恵みに応えて大胆に福音を語ることができますように。イエスはよみがえられ、生きておられ、共におられるとの確信に立たせてください。隣人のために、神の家族の一人一人のために祈る心を与えてください。物惜しみすることなく、 心からなる捧げ物をすることができますように、献身の思いを新たにさせてください。どうぞあなたの平和が、キリストの平和がこの地の上に豊かにありますように。マラナタ、イエスよ早く来てくださいと祈るものです。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第13章13節から26節、新約聖書の238ページになります。使徒言行録第13章13節から26節、新約聖書238ページです。お読みします。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。パウロとバルナバはペルゲから進んでビシディア州のアンティオキアに到着した。そして安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か改宗のために励ましのお言葉があれば話してくださいと言わせた。そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち、並びに神を恐れる方々、聞いてください。この民イスラエルの神は、私たちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に住んでいる間にこれを強大なものとし、高く上げた身腕を持ってそこから導き出してくださいました。神はおよそ40年の間、荒れ野で彼らの行いを耐え忍び、カナンの地では7つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださったのです。これは約450年にわたることでした。その後、神は預言者サムエルの時代まで、裁く者たちを任命なさいました。後に人々が王を求めたので、神は40年の間、ベニヤ民族の者で、キシュの子サウルをお与えになり、それからまたサウルを退けてダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。私はエッサイの子で、私の心にかなうものダビデを見出した。彼は私の思うところをすべて行う。神は約束に従って、このダビデの子孫から イスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。ヨハネはイエスがおいでになる前にイスラエルの民全体に悔い改めの洗礼を述べ伝えました。その生涯を終えようとするときヨハネはこう言いました。私を何者だと思っているのか。私はあなたたちが期待しているようなものではない。その方は私の後から来られるが、私はその足の履物をお脱がせする値打ちもない。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。救いの言葉は送られたと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。使徒言行録第13章は使徒言行録の後半となりまして、パウロの宣教、しかしパウロは一人では宣教伝道のはしておりませんけれども、中心となっているのがパウロに移って、後半の伝道の記録が始まっています。でこの13章でシリアのアンティオキア教会から出発した旅を第一次伝道旅行と呼んでいます。その旅がまだ続いています。で今日の箇所は13節でパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たということで、前回はキプロス島の出来事でありましたけれども、海を越えて対岸のトルコの、今のトルコの町ペルゲに船で渡り、そこからさらに内陸のピシディア州のアンティオキアに到着したんですね。出発したのがシリアのアンティオキアで、今回訪れたのはピシディア州のアンティオキア、同じ町の名前ですけど、こちらはピシディア州のアンティオキアに来ました。その前にですね、13節の後半でヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまったとあります。前回このヨハネはマルコと呼ばれるヨハネで、これを助手として、青年だと思われますが、助手として同行していたんですけれども、理由は分かりませんが、ヨハネ、マルコ、ヨハネはエルサレムに帰ってしまいました。で後でまた伝道の旅に出るときに、このマルコを連れていくかどうか、マルコ、ヨハネを連れていくかどうかで、このパウロとバルナバが喧嘩しちゃうんですね。でそういうこともちゃんと記録してあるところが聖書の大事なところで、そういうことがあるからここには理由はないんですけれども、何かこうヨハネの中にももしかしたら不満があったのかもしれない。バルナバのいとこと言われています。親戚なんですね。バルナバの親戚なんですね。けれどもこの使徒言行録の記述からも分かるように、前はバルナバとサウロと呼ばれていたのに、今度はパウロとバルナバというふうにパウロがこう先に、紹介されるようになる。そのことももしかしたらこの時のマルコ・ヨハネには不満があったのかもしれない。全部推測ですけれども、あとのその喧嘩ということで、とても人間的なことで、あったのではないかと思われます。しかしヨハネが帰ったからといって、パウロとバルナバは旅をやめることなく、今度は対岸の現在のトルコのに当たりますペルゲ、そしてピシディア州のアンティオキアに進んでまいりました。キプロス島では魔術師との対決ということでありましたが、今日の箇所を読みまして分かるように、今私たちがまさに礼拝しているような、そのような人々との出来事になっております。安息日に、街道に入って、席に着いたと14節の後半にあります。当時こちらの現在のトルコにもユダヤ人の居住地があったと。そして、街道長たちと15節にありますが、 何人も街道長たちという人が建てられるほどに、きっとこれは大きな街道、つまりユダヤ人のがたくさん住んでいたと考えられます。街道の礼拝というのは、まず申命記6章の4節から、聞けイスラエルよというその神の言葉が朗読されまして、お祈りがあって律法書の朗読があって預言書の朗読があって説教だったそうです。ですからこのパウロに求められたこと、何か改修のために励ましの言葉があれば話してくださいというのは、ただお話ししてくださいではなくて、礼拝の中で律法が朗読され、預言書が朗読され、その後の説教をパウロに依頼したという、そういうことになります。どういうふうな出会いがあったか分かりませんが、パウロとバルナは生粋のユダヤ人であり、キリスト者ではありますけれども、ユダヤ人であることはやめてはいません。またもしかしたら服装がユダヤのラビ、ユダヤ人の教師のような服装だったのかもしれません。そこでここではパウロが立ち上がり説教を始めるにあたり、人々を鎮めた、手で人々を制してというのは静粛にするようにという仕草であります。でこの説教が長いので、今日はその前半部分2回に分けて見てまいります。今日はその前半部分で26節まで先ほど朗読しました。もう一度26節を見ますと、ここでこう段落は変わっているんですけども、この説教の中心の言葉なので、今日はここまで読みました。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、16節のイスラエルの人たち並びに神を恐れる方々をもう一度改めて語っているのが26節の語りかけになります。パウロはユダヤの同胞兄弟たち、まあ、今だったら兄弟姉妹たちですね、そして私たちはアブラハムの子孫なんだ、それと同時にあなた方の中にいて神を恐れる人たち、神を恐れる方々、16節にも26節にも出てまいりますが、この人たちはイスラエルの民ではなく、ユダヤ人ではなく、割礼も受けていないんだけれども、このユダヤの律法を重んじ、この街道の礼拝に連なって捧げ物をしていた人々がいたということであります。そのような神を恐れる人々もこの街道の礼拝に加えられていた。そしてパウロはその人たちにもこの主イエスの福音を語りかけた、説教したということです。それはこの人たちのためにもイエスの救いはあると、自分たちイスラエルの民のためばかりでなく、すべての人のためにイエスは来られた、この救いの言葉というのはイエス・キリストご自身であり、イエス・キリストの出来事と言って、いいことです。その救いはアブラハムの子孫であるイスラエルの民、兄弟姉妹たち、それだけではなく神を恐れ神に従おうとする人、そしてこの今はそうではないけどやがてそうなるだろう人たちのためにイエスは送られた、神から送られたんだ、その思いでこの説教をパウロはしております。私たちが礼拝する神はこの神である、この救いの言葉を私たちのためにも送ってくださった神を今私たちも礼拝している。ピシディア州のアンティオキアでもその時礼拝していた、その神を今私たちは礼拝しております。でパウロは旧約聖書の、今私たちでいう旧約聖書に記されているこの神の民イスラエルの歴史を本当に短く語りますが、その歴史というのはイスラエルの民と共にあった神の姿をまた映し出している歴史でもあります。 信仰は私たち一人一人と神との関係が肝心なんだということを時々申しておりますけれども、神は目に見えない、神は霊であって私たちの目には見えません。しかし神様は生きておられる。神が生きておられることがどうしてわかるか、それは神がこの歴史の中で働いてくださった出来事を通して、またその出来事を神の出来事だと語ってくれる人を通して、神が生きておられることを神はお伝えになり、お示しになり、私たちはそれを聞いてまた体験して信じさせていただくんですね。パウロの説教を見てまいりたいと思います。17節に戻ります。ここには神がイスラエルの神となってくださり、私たちの先祖を選んでくださったとあります。神の選び、今私たちの教会の信仰でも本当にこれも肝心なことです。私たちがここにいるのは私たちが神を選んだからではない。神が、キリストが私たちを選んでくださったから私たちはここに集められた、いるんだと。その選びの神、今も昔も変わらず私たちの先祖を選び出してくださった神の選びによって民は、神の民はあると。でこの神は、民がエジプトの地に住んでいる間にこれを強大なものとされましたと。これは出エジプト記にその出来事がありますが、これは数が増え広がった、イスラエルの人々の数が過酷な状況にもかかわらず増え広がった、神が増やしてくださった。そして、高く上げた身腕を持ってそこから導き出してくださいましたと、さっと語っておりますが、これも出エジプト記を見ますと簡単には脱出はできなかった、エジプトから導き出されるということもいろいろなことを通して導き出される出来事を見ることができます。しかしここにもありますように、その民は高く上げた身腕を持って導き出していただいたんだと。神が自らこのエジプトの地から出発したんではないと、神に担われて、神の高く上げた身腕に担われて民は導き出されたんだと。その神の身腕は今この時も今までもこれからも神の民を担ってくださる。私たちは神に担われている者たちなんだ、神の民なんだということでもあります。18節参りますと、神は荒れ野で彼らの行いを耐え忍びとあります。神の忍耐です。どうして神は忍耐せざるを得なかったんですか。このようなエジプトからの脱出という救いの宮座、またこの根拠となった選びにふさわしく応える歩みができなかったからですね。しかし神は荒れ野で彼らを滅ぼすことはなさらず、耐え忍んでくださって万マナーを与え、食べ物を与え、生かしてくださった。そしてついにカナンの地を神のために彼らに相続させてくださったのだと、約束の地に導いてくださった。神は民を約束の地に導き入れてくださる。そしてその地に定着して、その間約450年がありましたが、折々にふさわしく裁く者たちを任命されたんだと。神は指導者たちを立て民を導かれる神であられたと。ですからこの歴史を語るということは、神がその折々にこの民に憐れみ深くあったということを語ってくださって、その神を礼拝している。でもこれは私たちを旧約聖書も神の言葉として尊んでおりますけれども、イスラエルは一言ではないということは本当に旧約聖書を味わうとよく分かります。イスラエルは人間の代表なんですね。 そして神がどのように人間と関わってくださるかということが語られている。ですからこれパウロ説教しながら昔の話をしているんじゃなくて、まさに今この神は私たちを選び、担い、導き出し、忍耐し、約束の地を与えてくださる。その後指導者も立ててくださる。やがて、まあ、その時代の求めもあり、周辺諸国は王国であったので、自分たちを守ってくれる王を民も求めました。それを神はお許しになって、まずサウルという初代の王をお立てになりました。この王も神がお立てになる。サウル王の悲劇的な人生はサムエル記を読むと分かりますけれども、神はサウルの後にダビデを王の位につけたと22節にあります。それは神の言葉から分かります。私はエッサイの子で、私の心にかなうものダビデを見出した。彼は私の思うところをすべて行う。イスラエルに立てられる王はこのように神の心にかなう、神に愛され神の心にかなうもの、本来そういうものであるはずなんですね。ダビデもまた選ばれて王にされました。そして、まあ、ここから一気に飛ぶのがすごいと思うんですけど、23節で神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。まあ、ユダヤの街道でパウロの説教を聞いている人たちは、まあ、22節まではってもしかしたら聞いていたと思うんですね。旧約聖書の歴史ですから。でも23節に至るとというふうに思ったかもしれません。ここから私たちは新約の信仰、教会の信仰によるパウロの言葉を聞くことになります。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主を送ってくださった。神は救いの言葉を送ってくださったと26節にもありますが、同じことです。じゃあこの神の約束とは何であるか、これは聞いていただければいいんですけれども、預言者ナタンがダビデ王に告げた言葉で、サムエル記下7章の13節の約束を教会はイエス・キリストによって実現したと信じているんですね。サムエル記下第7章の13節はこういう言葉です。この者が、つまりあなたから出る子孫がということなんですけど、私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえに固く据える。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえに固く据える。預言者ナタンを通してこの大いなる約束がダビデに示されました。そして教会はこの約束の成就をイエス・キリストに見たんです。イエス・キリストがこの地に送られるということは、このあと次回見ます説教でより語られるんですけども、そのイエスの先駆けになった聖年者ヨハネのことをパウロは語ります。24節ですね。ヨハネはというのは、これは洗礼者ヨハネのことです。ヨハネはイエスがおいでになる前にイスラエルの民に悔い改めの洗礼を述べ伝えました。民に悔い改めを求めた。間もなく救い主が来るのだから、その救い主を信じ受け入れる備えをしなさいと、救い主を迎える準備をするためにヨハネは荒れ野で呼ばわりました。25節、その生涯を終えようとするとき、ヨハネは人々にこう言ったんです。私を何者だと思っているのかと。私はあなたたちが期待しているようなものではない。私はメシアではない、キリストではないと。その方は、キリストは、メシアは、私の後から来られる方なのだ。私はその足の履物を、お脱がせする値打ちもないものなんだ。 とヨハネは、洗礼者ヨハネは語りました。ここにこうヨハネの謙遜を見ることができます。足の履物を脱がせるというのは奴隷の仕事だと言われています。皆さんもご存知だと思います。でもその奴隷も主人の足に触れる、直接主人のために仕える、主人に近づくことが許されているものなんです。洗礼者ヨハネは、私はその奴隷以下だと、そのキリストに近づくことさえふさわしくない自分であると非常に謙遜に自分を表しました。このヨハネの謙遜、私たちもヨハネの謙遜を私たちの心としたいと思います。先ほど、神は選んでくださった、神が担ってくださった、神は忍耐してくださった、神は約束の地を、まあ、今私たちにとっては神の国を相続させてくださった、入れてくださると。神は獅子を立て、預言者を立て、王を立てられると。これはすべて神の一方的な自由なお恵みによってしてくださる御業であって、私たちがお願いしたからとか、私たちができたとか、そういうことは全くない。イスラエルの旧約聖書の記述を見ますと、本当に貧弱で、もう吹けば飛ぶようなイスラエルだった。さらにそのアブラハムの子孫の方々と26節にありますけど、そのアブラハムだって高齢者で老人で子供はいなくて、もう死ぬばかりのような人を神は選び、祝福の源とし、子供を与え、イスラエルの先祖、礎としてくださった。ただ一方的に神がアブラハムを選び、そのような恵みの技を一つ一つ行い、民を増やしてくださった。私たちも本当にこの世的には無力で、何にも知らないもので、正しくもなくて、誠の神を知るまでは虚しいものに走っていた。本当に取るに足らないもので、神に近づくことなど到底できないようなものであったにもかかわらず、神は選び担ってくださって、そのようなもののためにキリストイエスを送ってくださり、イエスがその命を捧げてまで神の子にしようと、ご自分のものにしようと救ってくださった自分なんだということを、パウロ自身教会の迫害者であったわけですから、こう自分のしてきたことも思いながら、ただただこの神の恵みを感謝しながら語っていたと思います。私たちは神は見えませんけれども、歴史の中に働き、民の中に働き、私たちの歩みの中にも働き、また教会の歩みの中にも働いて、私たち今あるということをこの御言葉から深く教えられます。そうでなければ私たちは存在していない。このピディアのアンティオキアの街道の説教は、この使徒言行録を書いた同じルカが書いた、ルカによる福音書第4章の主イエスのナザレの街道の説教とこう状況が似ているように思います。あの時も主イエスが街道にお入りになって、そして街道の担当の人から促されて、イザヤ書から説教をなさいました。本当に取るに足らない、神に近づけないような私たちでありますけれども、また使徒パウロであり、バルナバであり、初代教会の者たちも同じですけれども、イエスに愛されて、救われて、選ばれて、神の子とされ、弟子とされ、そして使わされた時には、イエスと同じ技をする。ナザレの街道でシエスが促されて神の言葉を説いた。ここでもパウロが 説教をお願いされて、そして神の御業を説教し、この後イエスが約束されたメシアだということを力強く語り、またそのメシアに背いたまた民の罪を鮮やかに語るわけですけれども、そのような同じようにして私たちも本当に取るに足りないものですけれども、主イエスの手となり足となり口となり体の一部にさせていただいたからには、このヨハネの謙遜の心でしかし大胆に選ばれたんですから、神が憐れみ続けてくださっているんですから、神に担ってくださった、神が担ってくださっているんですから、私たちになされたこのキリストの救いを高らかに告げ知らせようではありませんか。今日これから教会総会がありますが、私たちの計画通りにことが進むなら本当に楽です。でもパウロも伝道旅行に行ったら魔術師と対決しなきゃならないとか、この後ユダヤ人に迫害されたりとか、本当にあってほしくないことが出ていったらあるわけです。でもそこにもよみがえりの主イエスは共にいてくださり、そこで神の選びが揺らぐことはない。神は忍耐し続けてくださり、担い続けてくださる、その御業は揺らぐことはない。私たちは神を恐れ、ヨハネのようにへり下って、しかし大胆にパウロやバルナバのように出て行って伝道する、そのために教会総会もまた神にお仕えする会議となることを祈るものです。お祈りいたします。救いの言葉は送られました。私たちのために、すべての人のために、あなたは神の子を使わせてくださいました。どうぞこの大いなる救いにとどまり続け、証しをさせてください。この年度も教会のこれからの歩み、皆様の歩みにも復活の主が傍らにいてくださることを信じます。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌509番、賛美歌509番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
慈しみ深い天のお父様、皆をあがめ賛美します。すぐる一週間をあなたに守られ、平穏無事に過ごさせていただき感謝いたします。本日主日礼拝に参加することができ、金田牧師より使徒言行録13の解き明かしを受け、心の糧をいただきありがとうございました。あなたからいただいた恵みの一部をここに献金いたしました。どうぞ清めて神様の御用にお使いください。この会堂に集う兄弟姉妹皆様のお心と合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
唱詠賛美歌24番、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。